今日の箇所はヨハネの福音書、ヨハネの第一ヨハネの3章1節から6節までです。新改訳2017年伝道版の481ページです。第一ヨハネ3章1節から6節もまでを読み出します。私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし、私たちはキリストが現れたときに、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くします。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。キリストにとどまる者は誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見たこともなく知ってもいません。ここまでです。私たちは神の子供ですという題で、今日も先生よりメッセージをいたします。
お祈りを持ってメッセージに入ってまいります。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。天の父なる神様、祈りにもあったように、この朝イランからの攻撃がイスラエルに向かったというニュースが入り、本当に神様、この世界がどのようになっていくのか、私たちは今静かな中にあなたの前に礼拝の時を持っていますけれども、本当にこの世界を見るときに、さまざまなところに戦火の話があり、また災害の噂を聞き、また私たちの周りでも事件や事故、病、さまざまな出来事の中に心を騒がせるような時代にあります。神様、平和を作る者は神の子供と呼ばれると、私たち本当に小さな存在ですけれども、私たちが御言葉から促され、そしてそれぞれ使わされているところにあって、なすべきことをなすことができるように守り導いてください。この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると、御子イエス・キリストの十字架を通して私たちを、神様、あなたの子供としてくださった特権を覚え、あなたの皆を賛美します。あなたのことされていることがどれほどの恵み、祝福、喜びであるかを味わうものとならせてください。聖霊なる神様、私たちの心を引き上げてください。今日また御言葉を持ってお語りください。すべてを主の御手に委ねて、主イエスキリストの皆で祈ります。アーメン。前回私たちは2章の後半からキリストにとどまるということ、そうすればイエス様がもう一度来られるときに確信を持ち、恥じることなく立つことができるということ、そしてそのような者たちはキリストが歩まれたように義を行う歩みを目指すということを確認しました。そこで今日は3章に入ってまいりたいと思います。一節に、三章一節に、ヨハネは 私たちが神の子供と呼ばれるために、いや、それは私たち呼ばれるだけでなく、事実私たちは神の子供なのですと念を押します。皆さんは誰々さんの子供って呼ばれて嬉しい経験、あるいは誇らしい経験、少し嫌な経験というのがあるでしょうか。私はご存知、和菓子屋の息子でしたから、時々家の屋号でシオンさんの息子っていう呼ばれ方をよくしたことがあります。でそれなりに私は実家の店に誇りを持っていましたので、そう呼ばれることは決して悪い気はしなかったように思います。そんなもんじゃないんです。私たちは神の子供と呼ばれる特権に預かっています。いや、呼ばれるだけじゃなくて、私たちは事実そうなのだ、神の子供なのだとヨハネは語ります。その上で、なぜあなた方が神の子供と呼ばれるのかということを考えなさいとヨハネは語ります。どうしてこんな私たちが神の子供と呼ばれ、いや、神の子供とされているのだろうか。それは神様が私たちを愛し、私たちに素晴らしい愛を与えてくださったからです。それが最もはっきり示されたのは、御子が十字架において死なれるという出来事においてでした。多くの方々が愛してやまないヨハネの福音書3章16節で、ヨハネは、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると語りました。教会は寝ても覚めても証拠りもなく、毎週毎週イエス様の十字架、イエス様の十字架って、イエス様の十字架の死と復活を語っていると言われるかもしれません。しかし私たちはこの出来事にこそ、そこに表された神様の愛、罪の許し、神の子供とされ、復活の希望があることを語り続け、確認し続けます。このイエス様の十字架の出来事っていうのは、もちろんイエス様の姿がその中心にありますけれども、そこにイエス様の十字架を見続けておられた父なる神様の姿をも思い起こします。ご存知の方もおられると思いますけれども、岩渕誠さんが父の涙という歌を作りました。父の涙という賛美を作っています。心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけた、人の罪は燃える火のよう、愛を知らずに今日も過ぎていく。2番せっかくですから歌える方は歌いましょうか。父が静かに見つめていたのは、愛する一人子の傷ついた姿、人の罪をその身に背負い、父よ彼らを許してほしいと、十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙、十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛、 ヨハネはこの手紙の4章8節9節にこう書きます。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちは神様の大きな愛、御子イエス様の大きな犠牲、その恵みによって神の子供とされているということをもう一度確認したいと思います。しかし世は、すなわち神に敵対する存在としての世は、私たちがそのようなものであるとは知りません。なぜならこの世は神をも認めないからだとヨハネは記しています。今日私たちはまず神様が私たちをどれほど愛しておられるか、そして私たちを神の子供と呼んでくださるゆえに、私たちは神様のことを父なるお父様、父なる神と呼ぶことを許されているということをもう一度確認したいと思います。ヨハネは続く2節で、しつこいようですけれども、愛する者たちよ、私たちは今すでに神の子供ですともう一度語ります。皆さん、しっかりと握りしめてほしい、信じてほしい、それは今すでに私たちは神の子供です。これ神様の立場から言えばいいですか、あなたは私の子供ですということです。そのようにヨハネはまず私たちが今知っていること、今はっきりしていることを語ります。その上でヨハネはまだはっきりとは表されていない神の子供としての将来ということにも目を向けます。皆さん、どうでしょうか、私たちこんな自分が神の子供って言われてもって思うことがあったりするでしょうか。こんな生活をしている自分、こんなことしかできない自分、そんなことを思ったりすることがあるでしょうか。しかしヨハネは、私たちがどのようになるのかはまだはっきりとは表されてないんだけれども、やがてその時が来れば、すなわちイエス様が現れる時に、私たちはキリストに似たものとなることが分かっていると語ります。私が高校生の時に、友達の家族が山にログハウスを持っていまして、そのログハウスに泊まりに行ったことがあります。で、私初めてそこで蝶々ですね、蝶々が羽化するという瞬間を見るんですね。サナギっていうのは、まあ茶色かったり黒っぽくなっても、なんだこれやって感じのサナギが、決して美しいとは言えませんけれども、そこからこうだんだんそこが割れて、透明な折りたためられたこの蝶の姿がこう出てくるんです。で、やがて時間とともにその蝶の美しい羽の色に変わっていくっていう瞬間でした。で、さらにその日はちょうど月も出てまして、本当にこう幻想的な思いでそれを見たことを覚えています。まさにトランスフォームです。そこにはもう変化していくっていう途上があります。でも時が満ちた時にやがて完成するんだっていうことを思わされます。まさに私たちもキリストに似たものに変えられ続け、その途上ではさまざまなことを通されながら、でもその最終的な状態はまだ明らかではないんだけれども、でも確かにやがてイエス様が来られた時にキリストに似たものとされるとヨハネは語ります。パウロは第2コリント3章18節というところで、新約聖書の第2コリント3章18節に、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと約束をしています。今私たちは 不十分なものであるとしても変えられ続けて、やがてキリストに似たものとされます。なぜならやがて私たちはイエス様をありのままに見て、イエス様とこう顔と顔とを合わせてお会いするからです。私たちがやがてイエス様に似たものとされるって、これすごいことじゃないでしょうか。そしてこのことは私たちの希望ではないでしょうか。今の自分を見るときに、こんな自分、思うようにいかない自分、自分に自信がなくて人と比較して卑下してしまう自分がいます。でもやがて私たちはまさしくキリストに似たものにされる、この望みに足場を置いて私たちは歩み出してまいりたいと思います。そのようなキリストに似たものとされるっていうはっきりとした希望を持っている私たちは、将来そうなるんだから今はどうでもいいということではないんです。私たちはそのはっきりとしている目標に向かって主と同じ姿に変えられ続けていく、新しくされ続けていくべきです。ヨハネはこの3章の3節以降で、キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますと語ります。ここで語っている清さっていうのは特に道徳的な清さを表す言葉のようでありますけれども、ヨハネはすでに2章の6節で、神のうちにとどまっているという人は自分もイエスが歩まれたように歩まなければならないと語り、さらに前回の2章の29節では、神から生まれたもの、すなわちイエス様を信じて神の子とされて新しく生まれた者たちは義を行うことによってそれが分かると語りました。同じようにキリストにこの望みを置いている者は、キリストが清い方であるように自分を清くする、そのように歩むことを願い求め、そのように生きるのだと語られます。ですから4節、ここではそういった生き方とは逆の在り方が語られます。すなわち罪を犯している者は皆律法に違反しています。神の子供とされてイエス様に似たものと変えられ続けて、やがて似たものとされるという約束を持っている者たちが罪の問題を軽く扱って、大した問題ではないって考えてはいけません。ここに出てくる律法というのは、もちろん旧約聖書の律法を含めてもう少しこう広い意味での定めと考えられますけれども、それは神の御心に背くこと、神の定めに背く者は罪を犯していると語られます。なぜなら罪とは律法、神が定めたものに違反することだからです。皆さん、聖書の語っている罪というのは神様の前に、神様の律法に照らして私たちがどうあるかということの問題です。私たちは人間の考える基準、人間の法律、人間が定めたものに基づいて罪があるとされるんじゃないんです。じゃあその大事な部分っていうのは何でしょうか。イエス様はかつて律法の中で一番重要な戒めについて、それは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、すなわち全身全霊をもって神様を愛すること、同じようにあなたの隣人を自分自身のように愛することにあると語られました。皆さん、私たち時に神を愛しているんだって、神を愛するっていう名目をもとに他の人を傷つけるっていう、 負の遺産、それはキリスト教会の中にもあったことを認めざるを得ません。逆に人を愛するっていうことを名目に、神を愛するっていうことは放棄して、自分たちに都合のいいことを行うっていう問題も起こります。私たちの歴史の中にも、教会の歴史の中にも、いつも罪と失敗が繰り返されてきました。神を愛し人を愛するっていう、その両面に生きることは、時にこう葛藤があって悩んで答えが簡単に出ないっていうことが起こります。それでも私たちは祈りながら聖書を開いて格闘して、聖霊によって教えられ、信仰を持って決断して踏み出し続けます。皆さん、私たちが神を愛し人を愛するっていう生き方は、今日どのような決断をすることでしょうか。まあ、そうは言われても、私たちは頭では分かっていても、そのように生きられない罪人の私、罪を犯し続けてしまう私っていうことを知っています。でもそこになお希望があります。すなわち五節、あなた方は知っている通り、すでに知らされ分かっているでしょうって言われます。何のことでしょうか。これもしつこいほどですけれども、何度も言いますが、それはイエス様が罪を取り除くために、罪を取り去るために来られたっていう事実です。そしてこのお方のうちに罪はありません。ですから6節、この罪のないお方であるキリストにとどまる者は誰も罪を犯しませんと語られます。少し皆さん驚かないでしょうか。これ彼のうちにとどまっているものは誰も罪を犯さないって言うんです。罪を犯さない、そんなこと私たちにあり得るんでしょうか。クリスチャンって罪を犯さないんですかって、そんな質問を受けることがあります。クリスチャンだったら罪を犯さないんですかって聞かれることがあります。それはイエスでありノーであると言えるかもしれません。確かにヨハネはここに私たちが罪を犯さない道を語ります。ただしそれはキリストにとどまっているならであって、キリストにとどまり続けているならば罪を犯し続けることはないという道です。しかしキリストにとどまることをやめてしまうならば、私たちは罪を犯すものとなります。そしてヨハネは、もし罪を犯し続けている人がいるならば、その人はキリストを見たことも知ってもいないと言います。すなわち神との交わりがあると言っていながら、神様を信じていると言いながら罪を犯し続けているならば、その人は神を知っていないと言うんです。皆さん、私たちの生き方ってどうでしょうか。罪の中を歩み続け、平気でいるようなものとなっていないでしょうか。憎しみ、悲しみ、妬みや争い、欲望の虜になって逃げ出せなくなっている人はいないでしょうか。罪がある自分をごまかして見ないようにして、そんな自分に蓋をして生きていないでしょうか。大事なことは、正直に自分を認めてキリストのうちにとどまる、神との交わりに歩むことに踏み出すことです。キリストにとどまる者が罪の中にとどまり続けることはありません。キリストのうちにとどまることを選ぶとき、そこに罪に対する勝利が見えてきます。私たちはどう生きるのか、次回もう少しこの問題に触れることにいたしますけれども、今日はもう一度キリストにとどまる生き方を選んでいるか、 神の御心に背くことを選択して罪を犯し続けていないか、そのことを思い巡らしてまいりたいと思います。私たちは今神の子供とされています。やがて私たちはキリストの前に立ってキリストに似たものとされます。それゆえに私たちはこの地上にあって罪の中にとどまり続けるのではなくて、キリストのうちに、前回私たちはそのことを確認したように、キリストの言葉の中に、キリストの愛の中に、互いの愛の中にとどまり続けながら、ここからまた歩み出してまいりたいと願います。お祈りをいたします。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れたときにキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。神様、あなたが私たちをその大きな愛の中にあって神の子供と呼んでくださり、いや事実神の子供としてくださっている恵みを覚えてありがとうございます。やがて私たちはその神の子供としてキリストに似たものとして完成していくことを待ち望みつつ、この地上の歩みの中にあっても栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられ続けてまいりたいと願っています。しかし私たちの現実を見るときに、あなたから離れあなたのうちにとどまることを見失い罪を犯してしまうような本当に愚かで小さなものであることを覚えます。しかし神の子供とされたものが罪の中にとどまり続けることはなく、キリストにとどまるものは罪を犯すことはないとあなたは語られました。どうぞ私たちはそのことを信じてまたここから一歩踏み出してまいりたいと思います。あなたの言葉の中に、あなたの愛の中に、そして主にある兄弟姉妹との交わりの中にとどまり続け、どうぞあなたご自身と共に歩むその生涯を導いてください。新しい習慣に使わされます。困難もあります。辛い思いをすることもあります。喜びもあります。嬉しいこともあります。楽しいこともあります。そのすべての事柄の中にいつもあなたが一緒にいてくださることを私たちが味わい感じながら、それぞれの一週間をまた過ごすことができますようにお願いいたします。すべてのことを神様の御手に委ねて、尊き主、私たちの救い主、イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。